今日はエレミア書の40章です。で、40章から43章までを学びたいと思うんですけれども、前回ついにですね、エルサレムがバビロンによって破壊されてですね、ずっとそのことについてエレミアがこの予言をしていたんですけれども、その通りのことが起こりました。で、39章まで読んだ人はですね、40章以降を読むと、その39章まででも でさえもが、もう本当に心が暗くなるというか痛むというか、なんですが、40章以降を読んでさらにですね、ここまで拒んでしまうのか、主の言葉に声に聞き従わなかったという言葉が、これからも出てきますですね。エルサレムにわずかに残っている、またそのユダの地域にわずかに残っているユダヤ人がどうなっていくのか、ということなんですが、今日のメッセージの題は最後まで学ばない人たちですね。エルサレムが破壊されて、それでもう教訓を学んだかと思ったら、なんと学ばなかった、ということなんですけれども、一節から読んでみたいと思います。侍従長ネブザルアダンがラマからエレミアを釈放して後に、主からエレミアにあった御言葉、彼がエレミアを連れ出した時、エレミアはバビロンに引いていかれるエルサレムとユダの捕囚の民の中で鎖につながれていた。エレミアはですね、他の捕囚の民と一緒にこのラマのところまで来ていました。で、このラマはですね、エルサレムから北の方にあるんですけれども、そこまでとりあえずっていうか、その捕囚捕らえているそのユダヤ人をカルデア人が連れていくんですね。そしてそこから、このバビロンへの旅ということで、中継点ということになりますね。そこまではエレミアは一緒に行ったわけなんです。で、鎖につながれていたと。で、侍従長はエレミアを連れ出して彼に言った。あなたの神主はこのところにこの災いを下すと語られたが、主はこれを下し、語られた通りに行われた。あなた方が主に罪を犯してその御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったのだ。このように言っている人は誰かというと、侍従長、ユダヤ人じゃないですよ、カルデア人ですね。それバビロンの人ですね。で、ここの言葉を読むと本当にその通りですよね。エレミアの予言通りのことを彼は話しているわけなんです。不信者の人が、この神の知識、誠の神の知識のない人が、明らかにやはりエレミアが語られた通りだということで、それを認め主を崇めているというところまで至っているわけなんです。そしてユダヤ人、契約の民本人たちは、このそれをですね、気づいてないわけなんですよね。本当に皮肉というか、アイロニーというかですね、これを見ることはできるわけなんですけれども、まあ、実際十字架にかかられた時、つけられた時にもイエス様が同じことが起こりました。ローマの百人隊長がですね、誠にこの方は神の子であるという証しをしていますけれども、当のユダヤ人は自分たちのメシアを殺すという罪を犯し、神に聞き従わなかったけれども、本当にその周りの出来事を見て不信者の人たちが神を認めていくというですね、ということが起こったわけなんですね。そしてそこで見よ、私は今日あなたの手にある鎖を解いてあなたを釈放する。 もし私と共にバビロンへ行くのが良いと思うなら行きなさい。私はあなたに目をかけよう。しかしもし私と一緒にバビロンへ行くのが気に入らないならやめなさい。見よ、全地はあなたの前に広がっている。あなたが行くのに良いと思う気に入ったところへ行きなさい。ユダヤ人を捉え移していく反面ですね、エレミアに対しては完全に自由にしたわけなんです。どこに行ってもいいよ、バビロンに行ってもエルサレムに行ってもいいよですね。完全に自由にした、まあ、39章のところで学びましたが、救いが与えられた。エレミアはですね、証明を受けた時に、あなたを 私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだという約束をしてくださいました。でその通りになってですね、今こうやって自由にされて、そして人間ってですね、こういう形で完全に自由になった時に何を愛してるかっていうのが明らかになるわけなんです。でエレミアはどっちに行くかなんですが、しかし彼がまだ帰ろうとしないので、ではバビロンの王がユダの町々を委ねたシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤのところへ帰り、彼と共に民の中に住みなさい。でなければあなたが行きたいと思うところへどこへでも行きなさい。こうして侍従長は食料と贈り物と贈り物を与えて彼を去らせた。そこでエレミアはミツパにあるアヒカムの子ゲダルヤのところに行って、彼と共に国に残された民の中に住んだ。エレミアはユダヤ人を愛していたんです。同胞の民を愛していたんです。前回の学びでも、この偽預言者とかまた側近の人たち、ゼデキアのですね、側近の人たちですけれども、その人たちはこの聞くに心地よいことを語っているわけなんです。そしてエレミアをですね、激しく責め、実際に殺そうとしていたわけなんですけれども、彼らはどこにいるんだとエレミア言ったんですね。今いないじゃないかと。そして側近の者たちも結局ゼデキヤ王を裏切るということをですね、このエレミアは予言したんですけれども、そのようにですね、本当の愛はどこにあるのかということを私たちは、本当に見極めていかなければいけないわけなんですね。表面的な言葉面ですね、それによって私たちは振り回されてはいけない。神様の愛っていうのは真理の愛、真実に基づく愛なんだということで、エレミアはですね、言ったわけなんですよね。ユダヤ人とともに、この聖書に出てくる神の人たちは、このようなこのキリストの苦しみを追っていったわけなんですけれども、モーセもそうですね、あれだけ不満をたらたら言っているイスラエル人とともにですね、エジプトを去ってですね、イスラエル人と運命共同体の中に入っていったわけなんですけれども、同じようにエレミアも、その中に入っていったわけなんです。そして次にそこあでここにですね、ごめんなさい、6節に、アヒカムの子ゲダルヤとあります。で次に出てきますが、彼がこの総督になるんですね。見てください、7節です。野にいた将校たちとその部下たちは皆、バビロンの王がアヒカムの子ゲダルヤをその国の総督にし、彼にバビロンに捕らえ移されなかった男、女、子供たち、国の貧民たちを委ねたことを聞いたとあります。この将校たちとありますが、残党です。戦っていたら必ず負けた方は、残ってますよね。実際に負けた、この降伏したということであっても、残っているわけなんですね。どの戦いでもそうですけれども、残っていたわけなんです。そしてバビロンがですね、このゲダルヤをその総督にしたと。ユダ属州ですよ。だからつまりバビロンの国のユダ属州です。でそこの総督にしたわけなんですが、このゲダルヤという人、この旧説を見るとシャファンの子と書いてあります。で彼がこのエレミア書にかなり多く出てくるんですけれども、このシャファンはですね、ヨシア王に立法を読んでですね、ヨシアにがそれを聞いたわけなんです。神殿の改築工事を行って、でそれで、そこで立法が見つかってですね、でその立法が見つかったことを報告して、ヨシアがじゃあ読みなさいということで読んだのがこのシャファンなんです。だからヨシアの宗教改革についてよく 知っている人、精通していた人、そして同調していた人なんですね。でそしてこのゲダリアもそうなんですね。でゲダリアがこう出てくるところで、例えばあのバルクがですね、この初期あのエレミアの予言をこう書き記したですね、このバルクが、このエルサレムにいるユダヤ人にこのエレミアの予言を語り聞かせたときにですね、そのゲダリアの家を使ったんですね。このように今彼が、このやはりエレミアの予言をその通り受け入れていたこの数少ない一人だったんですね。で、ですからバビロンはこのように総督にするというですね、待遇をも与えたわけなんです。そして、8節でネタニヤの子イシュマエル、カレア派の子らヨハナンとヨナタン、タフフメテの子セラヤ、ネットファジン、エファイの子ら、マーカ人の子エザヌヤと彼の部下たちはミツパにいるゲダリアのもとに来たと。この将校たちの名前が書いてありますけれども、まあ、イシュマエル後で出てきます。彼テロリストになります。そしてヨハナ、これ将校の一人ですね。彼も後で、この活躍するというか、いい意味でも悪い意味でも活躍しますが、そしてミツパっていうのが、このベニヤミンの地ですかね、あ のところにあるところですけれども、でそこに、そこがですね、エルサレムも破壊されてるんですけど、ユダヤ族州のこの、まあ、首都的な働きを果たす町になっていきます。で9節、そこでシャファンの子アヒカムの子ゲダリアは彼らとその部下たちに誓っていった。カルデア人に仕えることを恐れてはならない。この国に住んでバビロンの王に仕えなさい。そうすればあなた方は幸せになるですね。で実際に幸せになる、ようにこのように働きかけています。私もこのようにミツパに住んで私たちのところに来るカルデア人の前に、立とう。あなた方もブドウ酒、夏の果物、油を集めて自分の器に納め、あなた方の取った町々に住むが良いと。こう一つの、まあ、中央集権的にですね、この、まあ、あのちゃんとこう政治と経済をこう回していかなければ本当にこう残されたユダヤ人たちは、飢えてしまいますから、これ集めてきなさいと、そしてこう配給していくという形にしようと思ってたんだと思うんですが、そして11節、モアブやアモン人のところやエドム、あらゆる地方にいたユダヤ人は皆バビロンの王がユダに人を残したこと、シャファンの子アヒカムの子ゲダルヤを彼らの総督に任命したことを聞いた、ね、そこでユダヤ人は皆散らされていたすべてのところからユダの地に帰ってきて、ミツパのゲダルヤのもとに行き、ブドウ酒と夏の果物とを非常に多く集めたと。このモアブとかアモンとかそのエドムとかですね、この避難していたんですね、難民ですよ。その人たちがこのそのエルサレム破壊後のユダについてですね、話を聞いて、この隠れていたところから集まってきたと。で、ゲダルヤが言ったようにこの夏の果物ですね、この集めてきたというわけです。ここまで読むとですね、ああ少しは希望があるなと思うかもしれませんが、ここから、不穏な動きが始まります。見てください。さて、野にいたカレア派の子ヨハナンと、すべての将校たちはミツパのゲダリアのもとに来て、彼に言った。あなたはアモン人の王、バーリスがネタネヤの子イシュマエルを送って、あなたを撃ち殺そうとしているのを一体ご存知ですか？しかし、アヒカムの子ゲダリアは彼らの言うことを信じなかった。カレア派の子ヨハナンはミツパで密かにゲダリアに話していった。では私が行ってネタネヤの子イシュマエルを誰にもわからないように撃ち殺しましょう。どうして彼があなたを撃ち殺し、あなたのもとに集められた全ユダヤ人が散らされ、ユダの残りの者が滅びて良いでしょうか。しかしアヒカムの子ゲダリアはカレア派の子ヨハナンに言った。そんなことをしてはならない。あなたこそイシュマエルについて偽りを語っているからだと、ありますが、この、イシュマエルがゲダルヤを暗殺しようというその、まあ、諜報が入ってくるわけですね。軍事将校ですから、この
ヨハナンはですね、ですからこう諜報活動もこうしているわけですけれども、この入ってきたわけなんです。でなんでまず雇われてるの、あのアモン人の王様に雇われてるんですよ、このイシュマエルはね。でなんでこんなことになってるのか、まずこのイシュマエルなんですが、彼は王族の子なんです。見てください、41章の一節見てください。王族の一人、エリシャマの子、ネタニヤの子、イシュマエルということです。ですね。王族で残されていたんですね。で、今、ここでゲダルヤがですね、総督になって、で、もう全然その血筋も何もない人が、そのユダの人たちの上に立ってるわけですよ。一体何なんだこれはと。そして、あとはプライドがあったんですね。プライドっていうか、その、バビロンに対する、まあ、対抗心、反抗心はあったわけなんです。それにも完全に、まあ、従ってるですね、傀儡っていうふうに思ってたわけですね、まあ、あのそれで、まあ、そういうこう敵対心というか憎悪心っていうのはあったでしょうですね。で私たちもですね、この自分たちが気に食わない人が上にいると、なんだよ従いたくないなですね、そう思うわけなんですね。でそれを度が過ぎていくとですね、どうなるかというと、いわゆる今のテロリストになるわけなんです。テロリスト、ね、そしてこのイシュマエルはですね、まあ、大義名分というそのものはあったかもしれませんが、あ後から読んでいくと分かってきますが、非常に貪欲になっていきます。貪欲になってひどいですよ、本当に殺人鬼になっていくわけですね、まあ今のテロリストもそうですね、でこのなぜアモン人なのかということなんですが、このアモン人とかあとモアブ人もそうですが、周囲の国々がエルサレムに使者を送ったっていう箇所があります、このエレミア書。でなぜかって言ったら、バビロンにずっとこうあの服従している国々だったんですけれども、お互いに協力し、そして、連合をすればバビロンに反抗することができるということをひそかに、やっていたわけなんですね、まあ、その中の一番大きな国がこのエジプトで、まあ、エジプト南側からこう救援が来ると、まあ、そういう構図だったんですけれども、このアモンもその通りでした。そして、このネブカデネザルはですね、だから他の国々も倒していくんですよ。で間もなくこの私たち諸国に対する神の予言を読んでいきますが、アモンもあるしモアブも出てくるし、あとは、エドムも出てきますしね、エジプトも出てくる。でそこでアモン人もですね、アモンも、まあ、本当に滅ぼされてもおかしくなかったのにもかかわらず、まずエルサレムを滅ぼすんですね、このネブカデネザルが。で、このアモンも滅ぼされかねないわけなんですね。でそこでこの今安定し始めちゃったわけですよ、ユダの地域が。このような形 で安定してるから、今度ネブカデネザルの目が今度自分たちの方に向くんじゃないかということを恐れたわけなんです。で不安定状態にしたいと、不安定状態にして、このネブカデネザルがこのユダのところにこうまた何かしていくようにさせたいという、まあ政治力学ですね、その政治的な駆け引きであり軍事的な駆け引きでありということで、このイシュマエルを雇ったわけなんですね、おそらくは、ね、で、今ヨハナンがですね、私が先制攻撃しましょうかと、このイシュマエルをですね、もうやってくるっていうのははっきりしてるんだから、私が殺しましょうかと、まあ、そこまで助言してるんです。で非常に有能な証拠であると私は考えますね、諜報を活動をしっかりと行ってですね、正確な情報を集めて、そして、この本当に残りのものが滅びても良いでしょうかと、ですね、そういうことで、この殺していくと、まあ、本当にこの国を守る人がですね、 今でもそうですけれども、まあ、行っていくことでありますよ。すべての人がこの、の安全を守るためにですね、攻撃を未然に防ぐということです。ただゲダリアがですね、なんちゅうのかな、なんて言ったらいいんですか、いや、政治を司る者としては甘すぎる考えを持ってますね、このイシュマエルについて偽りを語っているからだと、みんなを信じちゃったわけなんです。で次のことが起こります。41章、ところが第7の月に王族の一人エリシャマの子ネタヌヤの子イシュマエルは王の高官と10人の部下を連れてミツパにいるアヒカムの子ゲダルヤのもとに来てミツパで食事を共にした。その時ネタニヤの子イシュマエルと彼と共にいた10人の部下は立ち上がってシャファンの子アヒカムの子ゲダルヤを剣で撃ち殺した。イシュマエルはバビロンの王がこの国の総督にした者を殺した。ミツパでゲダルヤと共にいた全てのユダヤ人とそこに居合わせたカルディア人の戦士たちをもイシュマエルは撃ち殺したということです。非常にですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、これ裏切りという言葉がいいでしょう。なぜかと言ったら食事をしている場所です。その中東の文化ではですね、食事をするということはもう本当に交わりをする一つになるということの象徴ですね。そこの平和を象徴する。でここにカルディア人いますよね、カルディア人も共にですね食べて平和を象徴するようなところで、この自分も一緒に食事をしていたわけなんですよ。にもかかわらずここで撃ち殺すということを行いました。で続けてみましょう。ゲダルヤが殺された次の日、まだ誰も知らない時、シェケムやシロやサマリアから80人の者がやってきた。彼らは皆ひげを剃り、衣を裂き、身に傷をつけ、手に穀物の捧げ物や乳香を持って主の宮に持って行こうとしたとあります。ここでこの5節がですねほど驚く記述なんですよ。場所どこですか？シェケム、シロ、サマリアです。北イスラエルなんですよ。北イスラエルはとっくの昔に紀元前の722年にアシリアと滅ぼされてますよね。ユダヤ人、ユダにいる人たちはもうずっとね、偶像礼拝を行って反発してたわけですよ。けれども破壊されたその宮のところに、そこで嘆くためにちょうど嘆きの壁にですね、ユダヤ人が今でも祈りに来ると同じようにですね、破壊されたところに行って、そしてこの時期は第7の月ですから、カリオの祭りの時ですよね。だから果物、この秋の収穫を持ってですね行ったという記述が書いてあるんですね。驚くべきことです。残されたものがいたんです。誰がそんなこと、どうやって残ってるのか。まずヒゼキヤの宗教改革があります。彼はこの北イスラエル、このもうアシリアって捕らえ撃されてはいますが、残っている民がいますですね。このこっちにもいたわけですけれども、これ北イスラエルにもいたわけなんです。でその人たちにもこう話しかけたわけです。水越の祭りを一緒に祝おうじゃないかと。多くの人がもう嘲笑ったわけなんですけれども、わずかな人が来たんですね。来たんですよ。そしてヨシアの宗教改革があります。でヨシアも北イスラエルにまで行って、もっと北イスラエルというのがいいですね、行ってですね、そしてバールの像とかを打ち砕き、砕いていったという記述があります。でそういうことをやって中でですね、このように霊的に目覚めていた人たちがいたわけなんです。驚くべきことです。本当に私たちはですね、もうこれダメだと思って思ってたことでも、実は残ってる人がいる。もう自分はもうほとんど関与してない、10年前にちょこっと伝道した人がですね、もう今は牧師になってるとかですね、そういう状況ですね。でネタニヤの子イシュマエルは彼らを迎えにミツパを出て泣きながら歩いていき、彼らに出会った時言った、アヒカムの子ゲダリアのところにおいでなさい。相当悪いやつですね。一緒に礼拝をしに来てるかのように泣いてですね、ゲダリアのところにおいでなさいと。
彼らが町の中に入った時、ネタニヤの子イシュマエルと彼と共にいた部下たちは彼らを殺して穴の中に投げ入れたと。彼らのうち10人がイシュマエルに、私たちを殺さないでください、私たちは小麦、大麦、油、蜜を畑に隠していますからと言ったので、彼は彼らをその仲間と共に殺すのはやめたですね。わかりますか、もうこの貪欲ですよ、もう、こういうことで、でイシュマエルが撃ち殺したゲダリアの指揮下の人たちのすべての死体を入れた投げ入れた穴は、アサ王がイスラエルの王バシャを恐れて作ったものであった。ネタニヤの子イシュマエルはそれを殺されたもので満たしたと。要塞の町でそこで穴を作っていたところに、この投げ入れたというのはですね、このイスラエルとユダが戦っていた時ですね。でイシュマエルはミツパに残っていたすべての民、すなわち王の娘たちと侍従長ネブザルアダンがアヒカムの子ゲダリアに委ねたミツパに残っていたすべての民を虜にした。ネタニヤの子イシュマエルは彼らを虜にしてアモン人のところに渡ろうとして出かけていったとあります。王の娘たち、息子たちは殺されました。あのゼデキアの目の前で殺されて、で彼が目えぐり出されてですね、制度の足かせにつながりましたが、でここで娘たちと、そしてそこに残っていた人たちを、まあ、半分拉致ですね、誘拐、そういう状態ですけれども、カレア派の子ヨハナンと彼と共にいた全ての将校はネタニヤの子イシュマエルが行った全ての悪を聞いたので、部下を皆連れてネタニヤの子イシュマエルと戦うために出て行き、ギブオンにある大池のほとりで彼らを見つけた。イシュマエルと共にいた全ての民はカレア派の子ヨハナンと彼と共にいる全ての証拠を見て喜んだ。イシュマエルがミツパから虜にしてきた全ての民は身を翻してカレア派の子ヨハナンのもとに帰っていった。ネタニヤの子イシュマエルは8人の者と共にヨハナンの前を逃れてアモン人のところへ行ったというふうに書いてあって、イシュマエルいなくなりました。でヨハナがですね、こう取りまとめてですね、でまあ剣でもってこうついてイシュマエルについていっただけなので、もう彼らはこの証拠ヨハナの方を信じていたわけですね。でそれでみんなが喜んでそっちの方についていって、なんと8人のしか人しか残ってなかったと。でこれでもほっとしますですね、ここで。ああと思うんですが、次からですね本論に入ります。本編と言ってもいいでしょう。このあとこの残された人たちがどうするか、カレア派の子ヨハナンと彼と共にいた全ての将校はネタニヤの子イシュマエルがアヒカムの子ゲダリアを撃ち殺した後、ミツパからネタニヤの子イシュマエルから取り返した全ての残りの民、すなわちギブオンから連れ帰った勇士たち、戦士たち、女たち、子供たち、および宦官たちを連れてエジプトに行こうとして、ベツレヘムの傍らにあるゲルテ・キムハムへ行ってそこに留まった。それはバビロンの王がこの国の総督にしたアヒカムの子ゲダルヤをネタニヤの子イシュマエルが撃ち殺したので、カルデア人を恐れて彼らから逃げるためであったとあります。エジプトに行こうとしています。彼は、この人間的に考えたら、非常に有能です。で、政治的な判断は冴えています。ここまでやったらですね、もうネブカデネザルは私たちを殺すに違いないと、その恐れは当たってます。だからエジプトですけれどもですね、これから出てきますが、エジプトがこの最後にゼゼキヤの王がこのバビロンに取り囲まれた時ですね、うん、その時にエジプトホフニという人がパロがね、この援軍に来たわけですよ。でそれで行為が一時解除されて、最後のあがきをですね、
あがきというかエジプトからの助け、それによってバビロンから救われると思っていたんですけど、すぐに戻ってきてですね、そして滅ぼされたわけなんですけれども、ですからバビロンに滅ぼされるんです。エジプトは後で出てきます、次回学びますが、そこに行くんです。そしてユダの地にとどまっていなさいという神様の言葉があります。神様の言葉、霊的なこと、信仰的なことについては彼は非常に弱い人だったんですね。信仰が薄かった、そしてエジプトに行こうとしているんですが、42章に入りますとですね、エレミアに御心を尋ねます。行っていいものかどうか、まあ、エジプトに下るというと、あのヤコブのことを思い出しますけども、ヤコブもですね、祭壇を捧げて、その時に主が現れてエジプトに下ることを恐れるなと。やはり恐れるんですよ。だってアブラハムもエジプトに下ったしですね、そしてイサクは絶対下るなと神様命令されたし、そしてエジプト下った後でエジプトで奴隷状態になってですね。だから聞くんですが、私たちもですね、もう心で行くんだって、もうこれをやるんだって決めてて、でも表では神様は御心を教えてくださいと言われるんですですね。それがここで出てくる一番大きな問題です。読んでみましょう。すべての将校たち、カレア派の子ヨハナン、ホシャヤの子イザヌヤ、および身分の低い者も高い者も皆寄ってきて、預言者エレミアに言った。どうぞ私たちの願いを聞いてください。私たちのため、この残った者皆のために、あなたの神主に祈ってください。ご覧の通り、私たちは多くの者の中からごくわずかだけ残ったのです。あなたの神主が私たちの歩むべき道となすべきことを私たちに告げてくださいますように。でそこで預言者エレミアは彼らに言った。承知しました。今私はあなた方の言葉の通り、あなたの神主に乗り、主があなた方に答えられることは皆あなたに告げましょう。何事もあなた方に隠しません。隠さないっていうのは辛いですね、全てのことを言わなきゃいけない、御心についてですね、この相手にとっては不利になる、不都合になる、そういうことも全て隠さずに伝えるっていうことが、まあ、神様の言葉を預かっている者の使命なわけですけれども、で彼らはエレミアに言った。主が私たちの間で真実な豊か、真実な確かな証人でありますように。私たちはすべてあなたの神主が私たちのためにあなたを送って告げられた言葉の通りに必ず行います。私たちは良くても悪くてもあなたを使わされた私たちの神主の御声に聞き従います。私たちが私たちの神主の御声に聞き従って幸せを得るためです。もう教科書的な返事をしていますね。で最初ですね、あなたの神主に祈ってくださいとこの2節で言ってるんですよ。でもエレミアが正しました。このエレミアがあなた方の神って言ってるんです。でそこで彼らは、私たちの神と言い直してるんですね。私たちの神主に、あなたの神主に祈ってください、ね、誰か祈祷師に頼むかのようにですね、でもいやそうじゃなくて自分の神で、そして私たちは聞き従うんだと。まあ本当にここだけ読んだら本当すごいんですけれども、でもやっぱりエジプトに行く途中の町でこれをやってるんですね。人間の意志ってすごいですね。一度決めて計画を立て、それが残ってるんですね。で7節を見てください。10日の後、主の言葉がエレミアになった。10日の後なんです。すぐじゃなかったんです。これ10日っていうのが、これ聖書に出てくるこの試験の期間って言ったらいいでしょうか。ダニエルもですね、10日私たちを試してください、野菜だけ食べさせてと言いましたね。そして肉付き、ほら艶があるか、顔が、ね、艶があるかどうか試してください。10日です。そして例えばスミルナの教会、黙示録にありますけれども、そこも10日間試されるんですね。死に至るまで忠実でありなさいとイエス様言われました。10日待つんですよ。その間ですね、いろいろ考えるわけですよ。ある時にはそう思ってたかもしれない、もしかしたら。けれども本当に私たちってですね、心を探らないとダメなんですね。本当に自分が何を思ってるのか、いや実際は正直に言うと、これをやりたいんだ、 でもそれをも神様にその意志、強い意志をも委ねて、そしてあなたがなされることを皆行いますということが言えるかどうかなんですね。その10日が与えられました。そして主の言葉がイエレミアにあった。彼はカレア派の子ヨハナンと彼と共にいる全ての将校と身分の低い者や高い者を皆呼び寄せて彼らに言った。あなた方が私を使わせてあなた方の願いを見舞いに述べさせたイスラエルの神主はこうおせられる。もしあなた方がこの国にとどまるなら、私はあなた方を立てて倒さず、あなた方を植えて引き抜かない。私はあなた方に下したあの災いを思い直したからだ。ここですね、大事なのは神様 の, けあのこのなんて言ったらいいんでしょうかね、あのエコノミーっていう言葉、あの経済っていう言葉になります。経輪と普通訳されますけどね、神様がこの時期まではこういう働きかけをしていたと。何があってもこれを行われるんだと。けれどもある時期を超えたら、今度は神様と違うことを行われるんだというですね、ことがあります。だから旧約の時代があって、それは立法の中に下にあったわけですけども、キリストの十字架によって私は今恵みのもとにいるというですね、そういうこの違いがあるわけなんですけども、ここでもバビロンによってエルサレムがこの滅んだらですね、神様はその災いを思い直すと決めてくださったんです。だから幸いしか残されてないんですよ、そのバビロンの国においては。バビロンの元にいたら幸いしかないんです。で、災いを思い直したからだです、ね、で、あなた方が恐れているバビロンの王を恐れるな、彼を怖がるな。主の御告げ、私はあなた方と共にいて、彼の手からあなた方を救い、彼の手からあなた方を救い出すからですね。恐れる、ね、これが私たちが信仰を持てなくさせるです、ね、原因になりますね、でも恐れるなと、救うからだと、全てを思い煩いをですね、心配を主に委ねなさい。そしたら主が心配してくださるということですけれども、そのことを行いなさいと。で、私があなた方に憐れみを施すので、彼はあなた方を憐れみ、あなた方をあなた方の土地に帰らせると、このようにこの70年後にですね、この途中に帰らせるというこの言葉をエレミアはもうすでに話していましたが、また再びですね、このように話しているわけです。で、しかしあなた方は、あなた方が私たちはこの国にとどまらないと言って、あなた方の神主の御声を聞かず、いや、エジプトの国に行こう、あそこでは戦い合わず、角笛の音も聞かず、パンに植えることもないから、あそこに私たちは住もうと言っているのならですね、ここで、エジプトの国に行く理由がですね、戦いに合わず、角笛の音も聞かず、パンに植えることもない。これはエルサレムで包囲されていた時のもうこれトラウマですよ。わかりますか？包囲されていたので角笛の方がこう鳴るわけですよね。毎日聞かなきゃいけない。そしてあとパンに植えていた基金があったわけです。ですね、この愛か間もなく読みますけれども、もう自分の赤ん坊までも食べているっていうですね、もう恐ろしい状況の中にありました。もういい、こんなことは絶対に経験したくないと、それでエジプトに行こうということなんですね。ところが、今ユダの残りの者よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。もしあなた方がエジプトに行こうと固く決心し、そこに行って起立するなら、あなた方の恐れている剣があのエジプトの国であなた方に追いつき、あなた方の心配している飢饉があなたのあのエジプトであなたに追いすがり、あなた方はあそこで死ぬ。彼らが恐れている、嫌だっていうふうに思っていることがまさに自分たちに襲いかかるんだと。本当にこの皮肉というかですね、まあ、イエス様も言われました。自分の命を救おうと思う者はそれを失いですね、私とその福音のために命を失う者はそうです、ね、救おうとするのは失うんです、ね、ということが起こります。そしてエジプトに行ってそこに起立しようと決心した、ね、さっきもできましたね、固く決心し、ね、逆のことを行ったのはダニエルです。王の食事で自分の身を汚すまいと決心したんです、うん、これがその逆のことを行ってしまっていた。で、決心して
だ者たちは皆そこで剣と飢饉と疫病で死に、私が彼らに下す災いを逃れて生きる者はいない。誠にイスラエルの神万軍の主はこうせられる。私の怒りと憤りがエルサレムの住民の上に注がれたように、あなた方がエジプトに行くとき、私の憤りはあなた方に注がれ、あなた方は呪いと恐怖と罵りとそしりになり、二度とこのところを見ることができない。このところというのはユダの町ですね。
ユダの国、あの土地です。見ることはできない、戻れないよと。
ユダの残りのものよ、主はあなた方にエジプトへ行ってはならないと仰せられた今日、私があなた方に証ししたことを確かに知らなければならないと強調しています。でもあなた方は迷い出てしまっている。あなた方は私を、あなた方の神主のもとに使わせて、主のため、私たちのために私たちの神主に祈り、すべて私たちの神主の仰せられる通りに私たちに告げてください。私はそれを行いますと言ったのだ。だから私は今日あなた方に告げたのに、あなた方は私たちの神主の御声に聞かず、すべてそのために主が私をあなた方に使わされたことを聞かなかった。だから今確かに知れ、あなた方は行って起立したいと思っているそのところで剣と飢饉と疫病で死ぬことを。とエレミアはまず、あの幸いがあるよと、バビロンに留まっていれば、で次にエジプトに下ろうと決心しているのであればこういうことがあるよと言ってるんですけれども、ちょうどモーセがですね、イスラエルのためにこの予言したのと同じように、この祝福よりも呪いの方が多かったですよね。そしてどうなるかって話がありました。予言してるんですよ、もう分かってるんですよ。さっきで彼らが何を持ってるか分かってるんですよ。この神様の知識が与えられて、あの知識の賜物が与えられてますから分かるんですよ。そしてこう話してるんですね。で案の定43章を見ると出てきます。43章を見るとエレミアはすべてのために彼らの神主の言葉を語り終えた。それは彼らの神主がそのすべての言葉を持って彼を使わされたものであった。するとホシャヤの子アザリア、まあ、彼が一番強く言ったんでしょうね、おそらく。カレア派の子ヨハナンと出てきましたね。さっきから活躍しているヨハナンですね。で高ぶった者たちは皆エレミアに告げて言った。あなたは偽りを言っている。私たちの神主はエジプトに行って起立してはならないと言わせるためにあなたを使わされたのではないですね。いやいやいやいやいや、こういう彼らは、あれほどのことを言ったにもかかわらずですね。でエレミアに心の中までですね、もう探られてですね、にもかかわらずもうこのように偽りを語ってるですね。真理を偽りにし、偽りを真理にしてるっていうですね、そういうことを行ってるんです。で高ぶってるっていう言葉があります。でここ大事ですね。主の助言、主の計りごと、主のご計画に服さないのがそのまま高ぶりなんです。ですね。で、私たち高ぶりっていうと、私は偉いぞっていうですね、そういうもの、まあ、日本人美徳としてますから、例えば褒められてもですね、ありがとうございますって言わないで、いやいやいやいや、ですね、いやいやいやいや、これが謙遜だということなんです。けれどもですね、主の言われていること、それに従わないんだったらですね、でここでこれエレミアのこれ対決的な御言葉、この予言ですね、こう表面的にはこう神様のことを求めているような人であってもですね、神様は真理の言葉を持っておられますから、このように従うわけにはいかないというですね、強い拒否へと出てくる。そして神をも偽り者とするですね、そこまでのこの拒む、この拒絶へと出ていくっていうですね、これが私たちは本当に知らなければいけないことです。本当に知らなければいけないことです。まあ、日本の国は私は思うんですね。なんで 1% 以下なのか。高ぶってるからなんです。高ぶってるから。自分たちでできるんですよ。意志が強いんです。まあ私いろんな国行ってますけれども、日本はですね、このアメリカによって支配されてるとかですね。あとこう昔あった江戸時代の時はポルトガルとかですね。でもあるアメリカの牧師さんから言われて、僕も本当にその通りだと思った。非常に日本人は独立的であると。誰からも支配されたくないと。島国ですよ、要は。で、侵略されてないんですよ。
攻撃されたけども侵略されてないんですよ。強いんですよ。自分たちでちゃんとできるんですよ。ここまできちんとした民族まれですね。だからこそ主のみが神なんだよ。イエス・キリストのみが天下で救いを得られる唯一の名前なんだよと言っても救い必要ないよとこうなるわけです。これが高ぶりなんです。だからその高ぶりを潰すために今度次回学びますが諸国に対するですね裁きがあり、そして黙示録を読めばそこにはこのブドウ酒酒舟のところで踏みつけられて血が出てくるっていうのが出てきてですね、神の裁きがあるわけなんですね。そして次に3節で、ネリアの子バルクがあなたをそそのかして私たちに逆らわせ、私たちをカルデア人の手に渡して私たちを死なせ、また私たちをバビロンへ引いて行かせようとしているのだ。このようにバルクのせいにしていますですね。バルクかわいそうですね。後で次回出てきますが、バルクも泣いちゃってですね、落ち込んでいる姿が出てきますけれども、彼ですね、エレミアがこの身動きができないときに、なんかこう迫害かなんかその危険があったのでしょうか、わかんないんですけれども、これバルクに頼んでですね、というか命令したんですね。神様からの命令なんですが、全部書き記しなさいと。それでバルク一人だけで行ったんです。そして宮のところとかエルサレムの町でこの御言葉を予言を語って、だからこのバルクが結局書いてる人の方がよく起こることじゃないですか。なんかこの上と下の関係がですね、逆の関係になるとかですね。でこれも人間的に考えたらありえるんですよね。ありえるんですけれども、とにかくこの彼らはですね、信仰が薄いんですよ。ないんですよ。私たちよくやるんです。そんなことあるわけないじゃないかと。これ神様のことも明確なのがあるのに、そんなことあるわけないじゃないかと。カウンセリングの時辛くなります。カウンセリングっていうのはですね、神様の訓戒を聞くところなんです。カウンソって訳されてるところ、訓戒ではですね訳されてるところありますよ、聖書に、ね、助言っていうふうにも訳されますけれども、カウンソって言ったら訓戒とも訳されますよ。訓戒を受けるんですよ。あなたのやってることは違いますよと、これが神様の道ですよと、だからそっちを選び取りなさいっていうことを準備して、それで神様のこと、神様は何を考えられているのかということを考えなければいけないわけなんです、ですね。自分を否む、自分を戒めるですね。ここから始まるんですね。けれども、まあ、彼らはそれをしなかった。で、まあもう言いたいことをどんどん言ってるわけですね。で、カリア派の子ヨハナンとすべての証拠とすべての民はユダの国にとどまれという主の御声に聞き従わなかった。そしてカリア派の子ヨハナンとすべての証拠は散らされていた国々からユダの国に住むために帰っていたユダの残りのものすべてを、男も女も子供も王の娘もそれに侍従長ネブザルアダンがシャファンの子アヒカムの子ゲダリアに託したすべてのものを、預言者レミアとネリアの子バルクをも連れてエジプトの国に行った。彼らは主の御声に聞き従わなかったのである。こうして彼らはタフパヌヘスまで来たというふうに、これは無理やりですね連れてきました。まあ他の人たちはユダの人たちはですね、まあ自主的に行こうっていう感じで行ったかもしれませんけども、バルクとエレミアは別ですね、無理やり行ったんです。まあでも無理やり連れて行かされたんですけれども、エレミアとバルクですね。まあでもユダヤ人とずっとに一緒にいてユダヤ人に御言葉をね、伝えていくっていうことにおいてはですね、まあ、エレミアは、まあ、ある意味でそれを選び取ったでしょうね。ねえ、とうとうエジプト行きました。でこのタフパヌヘスなんですが、これ要塞の町です、ですね、宮がありますけども、いろんなところに宮って要塞の町で国境の町になります。ちょうど、あそこですね、市内のところにあります。市内って分かりますか、運がありますよね、あそこスエズだ、すいません、市内っていうか市内半島とこのアフリカ大陸の境にあるスエズ、あそこら辺にありますですね。で、そこから入り口になるわけですね。そこまで来たわけです。
でタフパヌヘスでエレミアに次のような主の言葉があった。あなたは手に大きな石を取り、それらをユダヤ人たちの目の前でタフパヌヘスにあるパロの宮殿の入り口にある敷居の漆喰の中に隠して彼らに言え、イスラエルの神万軍の主はこうせられる。見よ、私は人を送り、私のしもべバビロンの王ネブカデネザルを連れてきて、彼の 王座を私が隠したこれらの石の上に据える。彼はその石の上に本営を張ろう、とありますね、この宮のところにですねあるこの敷居 この石をですね石をこう取ってですね、そしてその下に入れると。でそこにネブカデネザル来るんだって言うんですね。実際怒ったんですよ。間違えました。紀元前の586年がエルサレム破壊ですよね。でその間に彼らちょっとして移ってって、でそれで568年、567年そのあたりで今度はネブカデネザルはエジプトに来たんですよ。でそしてこのことが起こって、なんと考古学者によって、フリンダーズ・ペトリックっていうですね、もう名前まで、考古学者がですねこの石見つけました。宮殿の入り口の敷居の下にある大きな石を見つけたんです。エレミアが実際に隠した石ですね、すごいですね、でそして、実現したわけですね。他のところでもエレミアがいろいろとこのなんすアクションで実演でですね、この予言をしていきましたけれども、ここもその一つですね。そして、彼は来てエジプトの国を打ち、石に定められたものを石に渡し、虜に定められたものを虜にし、剣に定められたものを剣に渡す。彼はエジプトの神々の宮に火をつけて、それらを焼き、彼らを虜にする。彼は牧者が自分の着物のしらみを潰すようにエジプトの国を潰して、ここから無事に去っていこう。もういとも簡単に潰すということですね。このしらみを潰す。いとも簡単に潰す。で彼はエジプトの国にある太陽の宮の柱を砕き、エジプトの神々の宮を火で焼こう。神々に対する裁きとしても、ここでエレミアは話していますが、この神々、たくさんありますけれども、エジプトで。この太陽の神、ラーですね。この主要の神です。観光旅行に行ったらですね、必ずラーの絵があってですね、このいろんな神々が見えるんですけど、その主なのがラーですね。であとこのヘリオポリスというですね、信仰の神々の中心地があります。神殿が多い、たくさんあります。でそれが火で焼かれるというですね、ことであります。で本当は続けて読みたいんですが、この44章でエレミアの最後のメッセージになり、ユダヤ人がとうとう異邦人のようになってしまったですね、悲しい悲しい話を読まなければいけませんが、次回に回しますね。もう時間も来たので、どうでしょうかね。最後まで学ばなかったということです。で決心をする、恐れるですね、と私たち気をつけなければいけません。決心をする、恐れる、二つの敵ですね、私たちの心の内にある。もう決めてしまう、あとは恐れてしまう、神様は、このエレミアはですね、この神様ですよ。まさにエレミアがなんでずっとユダヤ人と一緒にいたか、神様もユダヤ人とずっと一緒にいたかったからです、ね、ということでお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝いたします。あなたがこのように教訓を私たちに与えてくださり感謝します。本当に愚かなものでございます。私たちは、このものは愚かなものでございます。本当に主よ、このユダヤ人は私たちでもあります。天のお父様、でもあなたがこのようにして御言葉を残してくださって、この倒れることがないように戒めてくださったことをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。